の言葉。それでもなお神は上から雲に命じ、天の扉を開き、彼らの上にマナを降らせ、食べさせてくださった。神は天からの穀物をお与えになり、人は力ある方のパンを食べた。神は食べ飽きるほどの糧を贈られた。ご一緒に賛美歌一編の287番1節と2節を賛美いたしましょう。祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文6番、詩編23編、花小金井教会の別冊講読文、6ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文5ページです。詩編23編、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第14章1節から21節、新共同訳新約聖書27ページです。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、 家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊りヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところでもう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。共に祈りをお捧げいたしましょう。天と地、すべての見えるものと見えないものの作り主、全能の父なる神様、あなたの憐れみは限りなく、あなたのご支配はとこしえに続きます。今年も受難節第一手術の礼拝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。すべてのものを新しくされる神様、御子イエス様の光を仰ぎつつ、あなたの栄光を称えます。あなたは今日も恵みによって私たちを再び新しくしてくださいます。どうぞ今こそ私たちの心を開いてください。時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。御言葉を通して私たちにあなたの御旨を示してください。ご自宅で音声を持って礼拝を守っている方々にも聖霊の豊かな導きをお願いいたします。恵みと憐れみに富みたもう神様、あなたはすべてをご存知であり、私たちの罪を知り、悪の力に負けてしまう私たちの弱さを知っていらっしゃいます。そしてあなたは計り知れないご配慮と慈しみに満ち、悔い改めるものを受け入れてくださいます。裁きよりも許しを望まれ、罪人が滅びることよりも悔い改めて新しい命に生きることを望んでおられます。世界の主なる神様、どうぞこの世界に生きる私たちを憐れんでください。あなたの民を、あなたを信じる者たちを顧みてください。与えられている受難節の日々、自分の生き方を見つめ直し、自らの言葉と行動を顧みながら信仰の軌道修正をして過ごせますように、イエス様のご受難を心に留めて、イースターまでの一日一日を送るものとさせてください。 どうぞ現代に平和を与えてください。国と力と栄光は限りなくあなたのものです。感染症と戦っている方々をお助けください。医療に従事なさる方々と共にあなたがいらしてくださってお守りください。私たちの酒どころである神様、病床にある方や怪我をして安静にしていらっしゃる方があなたに結ばれて慰めと助けを得ることができますように。試練の中で心弱っている方にあなたの愛が触れてくださいますように。心と体が疲れている方々、被災されて困難の中にある方々、北国で大雪や雪解けの危険にある方々、家族を介護する方々、感染対策に気をつけながら頑張っている青年たちや社会人たちや子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、今ここにいない私たちの家族、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。主が私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。教会を祝福される主イエス様、花子金井教会があなたの救いのご計画のうちに置かれていることを思います。どうぞあなたの助けによって私たちが重荷を分かち合い、喜びを分かち合い、共に主の技に仕えていけますように。失われていた一人が見つかると天で大きな喜びがあります。どうか花子金井教会においてキリストと出会う人が一人でも多く与えられますように。教会が一つとされてキリストの体のために仕えていけますように導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私が勤めております学校の全校礼拝でこんなお話を聞きました。全校礼拝ではクリスチャンの教師たちが交代でメッセージをなさるのです。その日メッセージをくださった先生には3歳下の弟さんがいらっしゃいます。ニューヨークでお仕事をなさっておいでなのですが、ある朝会社に行くと同じく出社してきた同僚の方のおでこが黒く汚れていたそうなのです。あれ汚れてるな、でも声をかけるのはちょっとためらうなと思っていらっしゃいました。すると次に出社してきた人もおでこが黒く汚れていたのです。あれれ、どうしたんだろう。しばらく迷って考えましたが、汚れていることを教えてあげようと思って、ねえおでこが汚れているよと言って汚れを拭いてあげようとしたのです。するとやめてよ、大事なものなんだからと嫌がられたそうなのです。よくよく考えてみるとその日は灰の水曜日だったのです。2月17日この前の水曜日からレント受難節に入りました。教会によってはこのレントの最初の日、つまり灰の水曜日に礼拝をしておでこに灰をつけるのです。その意味は先週の週報に少し記しておきました。今日は受難節第一主日礼拝を守っています。イエス様の十字架への道行きを思うレント受難節は祈りを普段以上に深めて心静かに悔い改めながら毎日を過ごします。それはイエス様がますます近くにいてくださることを思う歩みでもあるのです。神様が私たちを大事に思ってくださるがゆえに、一人子イエス様は十字架へと向かってくださるからです。年度末の慌ただしい時期ですし、コロナウイルスによる不安やストレスがなかなか収まらない日々であるにもかかわらず、 神様は必ずレントの先にはイースターを与えてくださいます。同じようにコロナのために今いろいろなことを我慢している日々も必ず終わりが来ます。今は会えない大事な人たちと一緒によかったねと笑顔を交わしながら一緒に礼拝できる日を神様は与えてくださいます。神様を信じて、そして私たちの罪と死を滅ぼすために十字架へと向かってくださるイエス様を近くに思いながらレントを過ごしてまいりましょう。今日の聖書に登場した領主ヘロデはイエス様の評判を聞きました。そしてヘロデはあれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだと家来たちに言ったというのです。ヘロデはイエス様に会ったこともないし、イエス様のお話を直接聞いたこともありません。イエス様とヘロデが直接に会うのはイエス様が十字架につけられる日、つけられる日の前の夜のことです。ヘロデが聞いたイエス様の評判はイエス様のことを洗礼者ヨハネだという人もいれば、エリアだという人もいました。他にもエレミアではないか、預言者の一人ではないかという人もいました。イエス様のことを洗礼者ヨハネかエリアか預言者の一人かというのは、このマタイによる福音書の16章にもまた出てくるのです。そこではイエス様と弟子たちとの会話の中のことです。人々がイエス様のことを洗礼者ヨハネだとかエリアだとか噂をしているとお聞きになって、それではあなた方は私を何者だというのかと主が弟子たちにお尋ねになるのです。弟子のペトロはあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。イエス様はその答えをお喜びになって、あなたは幸いですとおっしゃいました。そしてペトロに天国の鍵をお授けになったと16章のところでは記されています。イエス様のことを知るとき、私たちがしなければならないのことは、イエス様の噂話やイエス様を評論することではないのです。そしてまた、自分が知ってるイエス様はこういう人だと自分を主張することでもありません。それではあなたは私を何者だというのかとイエス様がお尋ねになるのに対して、あなたはキリスト、生ける神の子ですと信仰を告白することなのです。そのように聖書は私たちに語りかけています。今日登場した領主ヘロデというのは、イエス様がお生まれになった時に東の国から来た博士たちが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、尋ねてきた言葉に不安を覚えて、イエス様を殺してしまおうとしたあのヘロデの息子です。ヘロデ・アンティパスと呼ばれる人です。この人は洗礼者ヨハネを捕らえて監禁しました。なぜヨハネが捕らえられたのかというと、今日のところの3節4節に書かれています。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデは自分の兄弟からですね、そのパートナーを奪ったのです。しかもその時ヘロデは別の女性とすでに結婚していました。その人と離縁して兄弟の妻のヘロディアを妻にしたのです。そのことをヨハネに批判されました。ヨハネは人々の罪を指摘して悔い改めを進めていた人で、 ファリサイ派やサドカイ派の人たちにすら、マムシの子らよなどと言っていました。何者をも恐れずに罪を指摘するヨハネは、ヘロデのこの結婚についても姦淫の罪に当たりますよと批判したのです。そのことに怒ったヘロデはヨハネを捕らえて監禁しました。そして今日の5節によれば、ヨハネを殺してしまおうと思っていたのですが、民衆がヨハネを尊敬していたので手を下すことができずにいたのです。妻ヘロディアには娘がいました。聖書には名前は出ていませんが、名前はサロメと言います。サロメを描く絵画とかオペラもあるのですけれども、サロメという名前はシャロームという言葉から来ています。ヘブライ語のシャーローム、すなわち平和です。サロメは平和の子という意味があります。しかし今日の出来事は、平和とはほど遠い恐ろしい出来事でした。6節、ヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。領主ヘロデの誕生会です。たくさんの人たちが招かれていたことでしょう。貴族や役人、有力者などなど、皆口々にヘロデにお祝いの言葉を述べたでしょう。その時、余興としてヘロディアの娘が踊りを踊りました。大いに盛り上がったでしょう。ヘロデは喜んで、そして娘に言いました。願うものは何でもやろうと。そう誓って約束したと書かれています。すると8節、すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。そして11節を見ますと、その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。恐ろしい出来事ですね。今日はこの後の13節以下のところも読みました。ここは聖書の中でも一般的によく知られているお話です。イエス様が5つのパンと2匹のお魚で5000人以上の 人たちをお腹いっぱいに満たしてくださった話です。この段落のところだけで数年前に礼拝メッセージをしたこともあります。今日は2つの段落の話を一緒に読みました。その意味は、13節以下のイエス様のお話がヘロデの残酷な話に続いて書かれていることに注目するからです。ここには一つのコントラストがあると思います。一方は領主と呼ばれる人の誕生会、権力を持ち富を手にした人の自己満足を楽しむ豊かな食卓です。そのお祝いの余興で一人の人の首をはねるという狂気の行為が行われた。そこに招かれている親しい人たちや家来たちは誰一人その狂気の行いを止める勇気を持たなかったのです。おめでとうございますとへつらうことはできても、それは間違っていますと誰も言わなかったのです。もう一方の食卓は寂しい野外で、食べ物を持たない多くの群衆にイエス様が整えてくださった食卓です。パンと魚だけのささやかな食卓です。今日の14節に、イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたとあります。群衆たちを深く憐れまれたイエス様、この深く憐れむというのは、お腹が痛くなるほどに群衆たちの貧しさに共感なさったということです。群衆たちの不安や悩みに寄り添い、ご自分の慰めを注ぎ尽くしたいと、ご自身が痛むほどに憐れんで 人々をお癒しになったということです。その憐れみのイエス様が用意してくださった食卓、この時の食卓を後の教会は聖餐式の一つの原型だと考えるようになりました。聖餐式とは天国の食卓のことです。天国でイエス様と囲む幸せな食卓を地上で思い起こしながら、イエス様とそして大事な神の家族みんなと一緒に囲む食卓を思い起こしながらですね、私たちの教会でも月に1回執り行っています。すでに天に帰られた人とも食卓を囲むことを思い起こす幸せな時です。そこに備えられるパンと杯はささやかですが、しかし恵み豊かな食卓です。5000人以上の人を養う時に用いられた5つのパンと2匹のお魚、とっても貧しいものです。私たちの生産の食卓もほんの一切れのパンと小さな杯です。それで私たちの肉体がお腹いっぱいになるわけではありません。しかしその食卓に預かるとき、私たちは寂しいななどと嘆きながらそこにいるかというと全く逆で、この聖餐式という食卓が私たちの命に関わるものだと信じて預かっているのです。ところで皆さんは嬉し涙を流されたことがおありでしょうか。悲しいからではなくて、嬉しくて幸せで仕方なくて涙が流れることです。以前もお話ししたことがあるのですが、私は勤務している学校でこの5000人の食事の話を子どもたちと一緒にアニメの動画で見ることがあります。古い動画でですね、ヨハネによる福音書の5000人の食卓の話をアニメにしているのですが、とっても好きなのです。というのは、その動画ではイエス様の食卓に預かった人たちが嬉し涙を流すのです。イエス様はこの5000人以上の群衆に、あなたたちが何か食べるものを与えなさいと弟子たちにお命じになりました。弟子たちは無理だよと困ってしまうのですが、ヨハネ福音書の方では一人の少年が自分のお弁当をイエス様に差し出したのです。少年の大事なお弁当、5つのパンと2匹のお魚しかありません。弟子たちはいや、これでも無理だよと思ったのですが、イエス様はありがとうとおっしゃってお受け取りになって、少年が差し出したものを祝福なさいました。そしてさあみんなに配りなさいとおっしゃいました。そこにいた全員に豊かな食事が配られて、残ったパンくずも12のかごいっぱいになったほどでした。イエス様によって祝福されたお食事を配る弟子たちは嬉しくて幸せで泣いているのです。お弁当を差し出した少年も、もう幸せの涙をポロポロ流しながら感謝して自分の分を受け取って、この子はやがてそれを持ってですね、その場に来られなかったおじいちゃんに分けてあげに行きます。みんなが幸せの涙を流しながらイエス様の周りで祝福された食事に預かる、このアニメを見ると私も泣きたくなります。天国の食事の様子が描かれているなと思うのです。私たちの聖餐式も目に見えては貧しい小さなパン一切れと小さな杯ですが、それはイエス様があなたと結びついているよとご自身を差し出してくださる印としての食卓です。幸せの食卓です。この食卓を 神の家族である皆さんと一緒に分かち合うことの尊さを思います。たびたび申しますが、今コロナで生産に預かれておられない方々もご連絡をくだされば、もしよろしければお宅へ生産式に参りますのでおっしゃってください。ヘロデの食卓はヘロデの誕生会でした。誕生日をお祝いすることを教会はとっても大事にしています。その人に命を与えてくださった神様に感謝して、5年、10年、50年、100年と生かしてくださる神様に感謝する。そして命を与えられたがゆえに神様と出会い、信仰の仲間たちとの出会いを与えられた。そのようにして共に祈り祈られて誕生日をお祝いします。祝いを数えることは神様の恵みを数えることです。しかしヘロデの誕生会は違いました。ヘロデはお祝いの席で自分が王になっているのです。命の与え主である神様でなく、自分が王様としての誕生会。7節で、それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束したとありました。自分こそすべての王様、欲しいものは何でも自分で手に入れることができると思っているのです。お祝いのお酒が酌み交わされ、たくさんの祝辞が述べられて、王女が舞いを舞う喜びの頂点だったかもしれません。牢屋に入れているヨハネのことも忘れていたかもしれません。そんな宴席の中でも妻のヘロディアは自分たちの罪を指摘したヨハネを忘れていなかった。自分たちに神の真理を語ったヨハネは邪魔な人間だと思い続けていた。何でもできる夫の権力によって潰してしまえばいい、自分の夫を思うがままに全てを左右できるのだと思っていたのかもしれません。ヘロディアは娘を使って残酷な申し出を行いました。洗礼者ヨハネの首が欲しいとお父さんに言いなさい。ヘロデは困惑しました。9節、王は心を痛めたけれども、王の誓いを取り消すわけにいきません。王はいつでも王にふさわしくなければならない。そしてヨハネを惨殺しました。ヘロデとヘロディアにとっては権力は全てでした。権力を手に入れるためにローマ皇帝の好意を得ようとして何でもしました。そしてヘロデは一度得た権力を失う前と家族であっても殺していた人です。このような力の論理に従えば、ヨハネやイエス様のような力を持たない者はなきに等しいと考えたのでしょう。五節に、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れていたのでなかなか殺すことができなかったとあります。けれども成り行きから自分の誕生会でヨハネを亡き者にしました。救い主の先駆者として神様がお使わしになったヨハネをです。実はヘロデが民衆を恐れていたということと同じ表現が26章の冒頭にも出てまいります。こうあります。祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。福音書記者マタイはイエス様を殺す計略を企てていた者たちと今日のヘロデを民衆を恐れるという言葉で結びつけています。イエス様の先駆者ヨハネが支配者の手に引き渡されて殺されたように、イエス様も時の支配者たちの手に引き渡されて十字架で殺されてしまいます。しかしヨハネは死で終わってしまいましたが、イエス様は死を打ち破って復活をなさいました。ヨハネの死はイエス様によって滅ぼされたのです。私たちの死もイエス様を滅ぼしてくださったのです。 そのことを祝うイースターを待ちながら、レント受難節を歩んでいくのです。イエス様はヨハネのことを聞いて船に乗ってそこを去り、人里離れたところに行かれました。そして悩みの中にある群衆に取り囲まれて、ご自分のすべてをお注ぎになって、ささやかなパンとお魚を祝福し、愛でいっぱいの食卓を整えてくださいました。このイエス様のもとにこそ私たちは幸せを見出します。ヘロデの誕生日はヨハネの死がお祝いを締めくくりましたが、イエス様の食卓は天の国での新しい命の恵みを祝うものです。死に定められたこの体から誰が私たちを救ってくれるでしょうか。それはイエス・キリストです。十字架の上で私たちの苦しみを苦しみ、私たちの死を死んでくださったイエス様によって、神様の救いの御業は成就されました。主の恵みを受け止めて、天国の食卓に招かれるものとして新しい週間を過ごしてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、受難節第一手術の礼拝を感謝いたします。イエス様は私たちと同じ肉体を持って貧しくお生まれになり、私たちと共に生き、私たちの嘆きを嘆いてくださり、ご自身が痛むほどに私たちと結びついてくださいます。そして私たちの罪と死を滅ぼすために今十字架への道を進まれておられます。イエス様は私たちが差し出す小さな貧しいものを祝福し、御国の実現のために、そして多くの人の救いのために用いてくださるのです。感謝いたします。神様、あなたが私たちの重荷を担ってくださいますから、私たちも互いに重荷を担い合い、共に喜び共に泣き、天国の食卓の幸せを垣間見ながら、コロナウイルスの厳しい中でありますけれども、互いに愛し合っていけますように導きをお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌21の120番の1節と3節と5節を賛美いたしましょう。献身の印としての献金をお捧げして、私たちの祈りを歌に込めてお捧げします。賛美歌21の65の2、 ちょっと間違えて一節しか流れませんでしたけど、すいません。今日もご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝いたします。レントをご一緒に祈りながら歩んでまいりたいと思います。今日は午後、教会学校の礼拝が持たれます。そして次週は月に1回の使徒信条による説教でございます。どうぞ予告をご覧ください。あとは、紙媒体の週報の裏の面にはこの前の2月の役員会報告を書いてございますので、ご自宅にいらっしゃる方は週報が届いたらどうぞ、お読みいただきたいんですけれども、臨時総会3月の総会のことですね、書面による開催ということを決定いたしました。この感染症の影響がまだ続いておりますので書面なんですけれども、選挙だけは3月21日の日曜日の礼拝に続いて役員選挙のみは礼拝堂で短時間で行うことにいたします。その時にまた詳しく言いますが、礼拝が終わって11時半からそのご自宅礼拝が終わってその投票だけにここに来るということも可能でございます。11時半から30分間の間、投票をいたしますので、よろしくお願いをいたします。あとはそのなんて言いますか、新年度の伝道計画と予算は3月の最初に皆様へ資料をお配りします。ご自宅礼拝続けていらっしゃる方には郵送しますので、この書面評決書はですね、去年の5月の総会の時と同じように教会に返送していただくことになります。このように書面開催ではありますが、教会総会は祈りに始まり祈りで閉じる会です。場所は離れていてもイエス様のもとで共に祈り、主の御心が教会に実現されるようにどうぞ総会のために祈り続けていただきたいと思います。それでは賛美歌21の29番を賛美いたします。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。愛する皆さん、どうぞ体に気をつけてお過ごしください。